今日はですね、長期休暇の排便事情というところで、なんかちょっと言葉にするとね、タイトルとして書いてみたら、なんだか漢字ばっかりみたいな形になってしまったので、ちょっと難しそうな話かというところで言うと、そんな難しい話ではなくって、例えば冬休みとか春休みとか、そういうね、長期休暇の時とか、あとは夏休みとかのね、どこか旅行に行く時とか、そういう時って、実は便秘しやすいですよっていうお話ですね。
アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子供と一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。
皆さんこんにちは。年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか。というところで、年明けもう10日ぐらい経ちましたけれども、久々にね、ちょっと私もね、年末年始ドタバタしておりまして、実は。でね、年明けのんびりそれでしたところで、先週はね、まだ三が日だったので、ライブはお休みして、10日からね、今日から早速また、週に1回のインスタライブを始めていけたらなと思います。で、週に1回のインスタライブでは、ポッドキャストとか音声収録も合わせて配信をしております。ということで、改めまして、沖縄でアトラグ子育てアミママの代表をしております、アミです。よろしくお願いします。で、これって大人もですね、どこか旅行に行った時っていうのは、なかなか枕が変わると眠れないっていう人がいたりとか、便秘どうしてもしちゃうんですよっていう人がいるのと同じように、ベビーもやっぱり環境とかその状況が変わったりとか、もっと言うと長期休暇とかじゃなくっても、特にね、お母さんのこの感情だったりとか、いろんなのをね、ベビーは五感でキャッチしているので、そういうお母さんの心の状態、緊張状態っていうところを察知したりとか、お母さんがね、そういうストレス過多な状態とかだったりすると、子供も合わせて便秘になったりとかっていうので、実はありますよっていうお話をね、今日はさせていただきたいと思います。まあ、もっとわかりやすく言うと、長期休暇の時とか、子供も一緒にね、お母さんは便秘じゃないんだけど、子供も一緒にこう帰省したりとか、旅行に何日か行ったりとかっていう、その期間は生活のリズムがこうずれたりとか、あとは気候が変わったりか、周りのね、温度差があったりとかっていうことがあると、子供もね、体が緊張したりとか、場所が変わるとうまく排便できないっていう子もいたりとかしますよっていうところがあるので、そこら辺はね、気をつけながら子供のことをよく見ていくっていうところが実は必要だったりします。で、それで言うと、その期間はね、大人もそうですけど、旅行に行ってる間はやっぱり便秘になっちゃうよっていうことはあると思うんですが、まあ戻し方としては、子供もね、大人も同じで、戻ってきたら体が緩んで、こう日常生活に戻ってきた時に、うまくね、バランスが取れて、また排便がね、上手にできれば、いいかと思うんですけど、まあ何日かね、うんちが出てなくって、便秘になっちゃったら、やっぱり最初の頃はね、硬いうんちだったりとかするので、そこら辺は調整しながらね、やってあげるっていうのが必要かなと思いますけど、意外とね、大人になると、大人はなるのはそう、いわゆるあるよねみたいな話になるんだけど、ベビーだとそんなことはないって勝手に思ってたりとかね、大人って実はするので、あえて今回はね、長期休暇とか、まあ長期休暇だけじゃなくって、お引っ越しだったりとか、あとはその例えば年子で1歳とか2歳とかね、っていうお子さんの下に子供が生まれるとかっていうね、体とママの調子があんまり良くないとか、そう緊張状態とかってなったりすると、上のお子さんがまだ便秘になったりとかっていうことももちろんありますし、でもう一個言うと、トイレトレーニングでなんかこの子はトイレトレーニングも大丈夫って、おむつ外れたってなってたんだけど、結局下の子が生まれたらまたおむつでやりだしましたとか、お漏らしが増えましたっていう、実はそれも便秘のね、さ今話した長期休暇で便秘になりますよっていうのと同じようなイメージで私はいて、 そういうのもありますよっていうことで、やっぱり排泄のところは日常生活のね、生活の中でのストレスとかによっても結構影響されるっていうところがあるので、長期休暇だったりとか、あとはお引っ越しだったりとか、家庭の家族の何かの変化とかストレスがかかるようなねことが、まあ、マイナスのことだけじゃなくて、もちろんプラスのこともね、あのストレスのこう変化することでストレス過多になるっていうのはね、大人も子供も実はありますよっていうことで、大人だけが旅行に行ったら便秘になるようではなくって、子供も実は立派なね人間なのでね、見た目はね何も分かってないように見えて、五感でいろんなことを感じ取ってストレスを受けていたりとか、あのするっていうことがあるので、そこら辺をね、自分の体のケアと、特にママはね子供のことばっかり忘れちゃうんで、自分の体のケアとメンタルのケアと合わせて子供も同じようにやってあげるとか、自分がねあのゆとりがないっていう風になったら、あの別の人も一緒に頼りながら、私の中でねベビーのお世話するっていうのは、あの大人一人に対して子供一人っていうよりは、子供一人に対して大人二人ぐらいでねやる方が、自分のメンタルとかね、あの体調のケアもしながら子供のケアもできるんじゃないかなって私は感じております。だから親が二人いて、あの 子供がね、インスタライブ中なんですけど、ちょっとだけ待ってよ。
やだ。
はい、ということで最後ちょっともう息子がね乱入してきたので閉めちゃいますけど、そう、何かの時にねお子さんもあの排泄とかね気にしながらやってあげると結構いいかなと思いますっていうところで、なんかグダグダな締め感が出てきましたけど、はい、冒頭でねあのちゃんとお話ししたので、その辺も考えながら長期休暇を過ごしたりとか、また帰ってきてからね調整したりとかっていうことをしていただければなと思いますということで、子育てって子供は可愛いけど迷ったり悩んだりすることも多いですよね。このポッドキャストが少しでも皆さんの子育てのヒントになって、子育て楽しいと思えるきっかけになれば嬉しいです。もし私の話を聞いてみたいなと思っていただけたら、チャンネル登録をお願いします。はい、今日も聞いてくださってありがとうございました。今日はこの辺でバイバーイ。乱入が入って失礼しました。